今日はルカの福音書第7章36節から50節です。このところには多くの罪が許される幸いが語られています。36節を見ると、このパリサイ人がイエス様を食事に招いたことが出ています。パリサイ人はイエス様に敵対するものであったわけです。なぜこのパリサイ人が招いたのか理由は分かりません。そしてなんとイエス様は言うなればもう敵の中に行くような状況であったんではないだろうかと思います。しかしイエス様は全く恐れず、また喜んでその招きに応じられていったわけですけれども、37節を見ると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた、罪深い女とあるわけですけれども、おそらくこの女性は売春をしているような女性であったのではないかと思われるわけです。ところがなんとこの女性がパリサイ人の家に入っていく。パリサイ人はもう律法主義、そしてまたこの道徳主義、そのような人のところに行くということは非常に勇気のいることであったと思います。ところがこの女性はそこに行き、また38節にはイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始めとあるわけですけれども、おそらくこのことは言うなれば本当にこの自分自身が今までやってきたそのことを悔いて涙を流して、そしてイエス様の足元に近寄って涙で濡らし始めた。この足元に近寄りっていうのは、実はその当時招かれて食事をするときには、この絨毯の上に横になって、そしてこの左肘でこの体を支えて、そして横になりながら右手で食事を取るっていうような、そういうやり方であったわけです。ですからこの足をこの投げ出しているっていう姿であり、そこにこの女性はそっと近づいて涙で濡らし始めた。このパリサイ人は39節を見ますと、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知ってるはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。当然イエス様は知らないはずはないわけです。そのことを知っておられて、例えで41節を見ると、この500でなりこの50でなり借りてる人の例えを話されたわけです。でなりっていうのは1日の賃金であるわけです。500万円と50万円、どちらの金額が多いか、もちろん500万円の方が大きいわけです。42節を見ると、2人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。43節に、このパリサイ人シモンはより多くを帳消しにしてもらった方だと思います。答えたわけです。500万円許してもらった、もちろん50万円許してもらった人よりももう大喜びで、そしてまたその許されたということの応答をする。44節を見ると、そのシモンにこの人を見ましたかとイエス様は言われたわけです。この女性は何をしたのか。それはこのシモン、パリサイ人は足を洗う水をくれなかった。普通は客を招いたら必ずこの水を出して足をきれいにする、そして絨毯の上で横たわる。それをしなかったわけです。そしてまた45節に、口づけの挨拶をしなかった。ところがその女性は私の足に口づけをしてやめなかった。46節には、あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかった、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですからこの女性はもう愛の行為、 行いをするものとなったということであるわけです。それはなぜか、その理由が47節に出ています。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。だから多く許された人は多く許すことができる。許されることの少ないものは愛することも少ない。イエス様はそう言われたわけです。だからどれだけ私たちにこの罪の自覚があるのかということであるわけです。どれだけ罪を犯したかというよりは、むしろ自分自身が神様の前にどれほど罪許されているのかということが分かる人は、神様を多く愛することができる。イエス様は愛の方であった。ところがこのパリサイ人はその愛が分からなかった。しかし罪深い女は自分がどれだけ罪を犯してきて、それが許されたのか、もうまさに500万どころではなかったのではないかと思います。自分が多く許されている、多く愛されている、多く愛されている人は多く愛していくことが可能になるわけです。ですからこの女性はイエス様に対して愛の行為を行うことができたわけです。そしてイエス様ははっきりと宣言されたことが48節また50節に出ているわけです。48節には、あなたの罪は許されています、はっきりとイエス様は宣言されたわけです。罪を許すことができるのは、もうこれは神様しか行うことはできない。そして50節を見ると、一つはあなたの信仰があなたを救ったのです。だからイエス様はこの女性には直接何にもされてはいなかったわけです。ただこの女性はもう勇気を出してパリサイ人の家に入ってきて、イエス様の足を涙で濡るし、そしてまた口づけをして香油を塗る。それがこの女性の信仰であった。イエス様ははっきりと、あなたの信仰があなたを救った。そして最後に言われたのは、安心して生きなさい。イエス様はその女性に平安を与えられたということであるわけです。そのことができるのは救い主、真の神しか他にはおられない。ですから49節を見ると、共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。この方こそ実は真の救い主である。この罪深い女性は罪が許されて、心が平安に、また喜びに満たされて帰っていくことができたということであるわけです。ですから問題は、私たちはどれだけイエス様によって罪が許されたということを自覚しているだろうか。そしてイエス様に対して感謝を捧げているだろうか。そしてそれは必ず行いによって現れてくるということであるわけです。確かにパリサイ人シモンはイエス様を招いたわけですけれども、歓待して喜んで迎えたということではなかった。共に食卓についていた人たち、おそらくこれはパリサイ人たちであったであろうと思います。何かの罠を仕掛けていたのかもしれない。しかしこのところに神様の罪の許しと愛の現れが明確に記されてあるわけです。私たちは本当にどれだけイエス様に愛され、罪許されて、そしてまた私たちはこのイエス様の愛に応えて行っているだろうか。そのことを覚えて、また私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。